神の命令は重荷とはなりません。それはあなたにとって祝福となり喜びとなるとしてあります。神の言葉には命があり力があるからです。神の言葉を聞き、神の命令に聞きなさい。その命令はあなたを祝福し、その命令はあなたを生かしていくと主はおっしゃいます。
このあなた方の私への愛を私は受け取っており、また喜んでいると主は言われます。しかしそれ以上に私があなた方を愛していると主は言われます。その私の愛を受け取りなさい。この自分自身をこのいじめてはなりません。自分自身をないがしろにしてはなりません。私はあなたが私を愛する以上に、私は私の愛を持ってあなたを愛していると主は言われます。
互いに愛しなさい、これは私の命令であると教えられます。この愛し合う愛はあなた方の愛ではなく、私の愛を持って愛し合いなさい。それはあなた方にはできないことです。できないことに気づくとき、あなたの愛が始まります。私に求め、私の愛を受け、そして私の言葉に従っていきなさい。その時あなたを通して私の愛が流れ始めると主はおっしゃいます。また低い心で愛を受けなさい。心が高いとき愛を受け取ることはできません。あなたが真に減り下ったとき、あなたは私の愛を受け、また人々を通して愛を受けるようになると主は仰られます。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he did it.
愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。また集われた人一人を感謝いたします。インターネットで礼拝された人一人をありがとうございます。今私は御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、神の言葉によって私の信仰を養い、主が用意されている祝福と勝利を共に受けさせてください。語る者も聞く者も減り下りますし、主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。上からの知恵と知恵を例えを持って聖霊様がどうぞ語ってください。主に期待いたします。信じます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
お座りください。
イエスキリストの皆をおめでとうます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は義明を開いていただきましたけれども、この義明のところはですね、先週話しましたカナンの地の占領をですね、神様から言われて、モーセを引き継いで義明行くところですけれども、ヨルダン川を渡った後にいよいよ最初の占領地であるエリコを前にした時に今日の箇所なんですね。私たちの人生にも神様に約束されている素晴らしい祝福があるんですが、その前に一つの節目があって、その新しい神様の祝福を受け取るその前に神様語られることがあるんですね。だから今日はここはヨシアのカナン占領の始まりなんですけど、同時に私の人生における神の約束の成就に向かっての時の大切なことということで学んでいきたいと思っています。動画を見ていただきますけれども、昨日は、使命ということでしたけども、今日は神の言葉の力ということで見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。
御言葉の力。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。ヨシュア記一章八節。神はヨシュアに、ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためであると語られました。しかし律法を守り行うことはそんなに簡単ではありません。 右にも左にもそれることなく守りを行うことは限りなく不可能に近いと思います。ではどうすればいいのでしょうか。さらに神は続けて語られました。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。律法の書を口から離さず、昼も夜も口ずさむ、つまり聖書の御言葉に絶えず触れ続けて声に出して読むのです。その時御言葉そのものが私たちのうちに働き、御言葉つまり律法を行う力を与えてくれるのです。そして御言葉に従う時、私たちは繁栄し栄えるのです。新約時代の今、イエス・キリストの十字架を信じた者には聖霊が与えられているので、御言葉に触れ続ける時、御言葉に生きる力が与えられます。それが祝福の源となります。あなたはイエス・キリストに愛されています。
ありがとうございます。これ吉明の先週やったところなんですけどね、御言葉に力があるところですけども、教会に行って一つ気をつけないといけないのは、聖書を学ぶんですけれども、神様のこの御言葉っていうのはですね、ちょっと倫理学っていうんですけど、倫理学とか宗教学の規範でいくと聖書はすごく高いんです。これはクリスチャンと関係なく基準がね、でこれを守ることは人間には無理だと思ってください。でそれをでも守らなきゃいけないって教えられると、私たちは教会に行けば行くほど自分はダメだと思うようになります。でそれはある意味当たってるんですね。私たちは自分には立法を行う力はないんですね。となると立法を行いたいということは祝福されないということになるわけですね。じゃあどうなのかというときに、イエス様の十字架を信じたときに聖霊が与えられていて、実は御言葉そのものに、神の言葉そのものに力があるんです。だからこれを聞いて守らなきゃいけないというんじゃなくて、御言葉そのものに触れ続けていくと、神の言葉そのものが私のうちに働いて御言葉を実現する力を与えるんですね。イエス様が娘を起きなさいって言ったら起きたんですよね。イエス様の言葉には力があるので、起きなさいって言ったら起き上がったんですよね。私たちも聖霊が働くとき、私たちが主にあって起きなさいって言ったら、そういう奇跡が今でも起こります。でも私たちがいくら言っても起きなさいって言ってもグースが寝てしまいます。それは私の言葉にはそういう力はないからです。でも主が働かれて聖霊によって語ったなら、今でもそう起こりうるんですね。でイエス様が言われたときに、いつもその言葉通りになったんです。それ力があったからです。で神の言葉には力があるんで、その神の言葉を私たちがこう信仰を持って読んでいるときに、頑張って守ろうと思うんじゃなくて、御言葉そのものに力があって、御言葉に触れ続けるときに聖霊が働いて、私たちが御言葉に生きることができるんです。愛さなきゃいけない、愛さなきゃいけない、愛さなきゃいけないと思ってもですね、愛せないんですね。隣人を愛することほど簡単にできないことはありません。遠くの人を愛することはできるんですよ。関係ない人に世界人を助けましょうって言ってね、募金することは簡単なんですが、最も近い人を愛して許して助けることはね、深く知れば知るほど難しいのです本当に難しいです。人間のね、罪の深さです。でも御言葉に触れ続けていくと、神様の言葉のうちに力があるので、その言葉が私のうちに働いて、相手を許し愛することができるように変えてくださるんです。で言葉にはその力があるんですね。それをね、知ってください。だから福音って言いますね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。まあ今日これ以上はもう今日はね、お話しませんけど、それを覚えてほしいと思います。それで今日のところに行きますが、今日はヨシアが神様に言われて、イスラエルの民をモーセから引き継いで、そしてヨルダン川を渡りました。神の箱っていうのは神の臨在を意味するんですが、神の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川に足を踏み入れたら、降下の時のヨルダン川も荒れます。荒れというか、まあ立つんですね。そして神の箱がヨルダン川の真ん中に立った時、ずっとそこをイスラエルの民がこう渡ってしまって、渡り終えたら神の箱が終わるわけです、ね、そしたら水が元に戻る、ね、ヨルダン川の、つまりヨルダン川を渡りきるんですね。でヨルダン川を渡るってことはとっても意味があって、それは今までの荒野の40年が終えて、 約束の地に入って約束の地の占領が始まるぞっていうすごく大きな節目になるわけです。私の人生にも節目ってあるんですね。ずっと忍耐を持って荒野40年待ったようにあるところをこうずっと忍耐して待たなきゃいけない時あるんですね。その荒野でいくら叫んでもパッと思い立ってこうかあのカナンに行くぞとかで言ったってダメなんですね。荒野は40年間荒野なんです。でも神の時が来て荒野を終えていよいよカナンの地の占領つまり約束の地に向かう時があるんです。でまさにその象徴というかその一つのポイントがヨルダン川だった。でイスラエルのためにヨルダン川を渡ったわけです。でいよいよ神様の約束の地に向かっている。で私たちの教会も、34年前長崎に使わされてきてリバイバルを信じてきたわけですね。この長崎浦上の地は特別な地です。日本のキリスト教の重要な歴史はほとんどここで起こりました。だから特別な地なんですね。でそこに使わせてきた時私はすごい期待があったわけですね。で今日何か技が起こるか今日技が起こるかと思って小さな家の小さな部屋でまだね開拓だからゼロからのスタートだから、ね、今より大きな声を出して隣近所の迷惑も考えずにマイクもなかったけど説教したわけですね。分かったこともあって、でもですねまあね、結構人々がバーッと増えたんですけども、まあ、みんな使わせていったのでそして34年経って思うことはあとても人にはできないなということと自分の罪深さ力のなさそして、まあ、愛のなさって思いますよね。それであとても無理だなってことが分かったわけですよ。でも分かったんだけど逆に神に対するすごい期待感があるんですね。それにもかかわらず神は成してくださるっていう。私がこれだけのことをしたから神が成してくださるんじゃなくて私は非常に不十分で足りないしふさわしくないけれどもイエス・キリストの十字架と復活された主が私のうちにそれでも住んでくださるからそれでも決して見放さずに住んでくださるからそのキリストが必ず成してくださるという主に対する信頼信仰があるんです。私の何かではなくて 100% 主に対する信頼なんですね。で今神様が再びカナンの占領リバイバルの旗が起こるぞそこに向かって再び信仰の足を踏み出しなさいということを言われたんですね。で7日の日に天使公園に行って賛美隊が立ちましたけれどもこれは私は新しい歩みのスタートだと思っています。いよいよカナンの占領約束の成就に向かって進み始めたんですね。でその時に、ね、ここで今日のところなんですね。大事なんですね。この時もエリコの草原に来てそして実はもうマナが止まるんですね。前40年間降りつけたマナが止まって彼らはエリコで収穫したものを食べれるようになるわけです。全く神の姿が変わる。そしていよいよカナンの占領が始まるその最初の地がエリコなんです。その時に今日のところなんですね。13節からさてヨシアがエリコの近くにいた時彼が目を上げてみると見よ一人の人は抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。抜き身ですね。抜き身ですからもう戦う体勢ですブサッと来たら殺されますし、ね、逆にパッと向こう見て敵を切り抜かせてもらう。だから抜き身の剣を持ってるからもう戦う体勢になってる。だからヨシアが慌ててやってきてあなたは私の敵ですか味方ですかそれとも私の敵なのですかと私たちの側についてくれるんですか敵なんですかって聞いたわけですよね。 でもこの時私たちのって言ってることはイスラエルの軍は私たちの軍もちろんヨシアはリーダーだからヨシアの軍それに対してあなたはその味方になってくれるのか敵になってくれるのかと聞いたんです。そしたらこの人は、まあ、実はこれはイエス様だと言われてるんですけどもこの方はいや私は主の軍の将として今来たのだいや違う敵でも味方でもない私はこの軍は主の軍でこの軍はイスラエルの軍は主の神の軍で主の軍って神の軍で、ね、神の軍でその将その大将が私なんだぞってこう言ったわけですね。でヨシアはねすぐ分かったんです。間違えてたってこれは私の軍ではない神の軍なんだって。この方はまあ、旧約だからね、まあ、主なんですけども、まあ、新約的にはイエス様ね、あ、イエス様なんだということで、それで、ひれ伏するわけですね。本当にあなたの軍です。で、あなたは主ですね。で、私はしもべ。我が主は何をそのしもべにつけられるんですかって言ったんですね。で、私の人生において、神様が用意されている祝福の成就に向かっていくとき、すごく大事なことがあるんですよ。何かというと、多くの場合、神様、私を祝福してください。ね、こういうことしたいんです。これは見頃ですよねいいですよね神様ねってえ神様ダメなんですかとか言ってねこう自分がいろいろ考えてプランをしてそしてそれを神様と思っていってやってお願いします ダメなんですか、そんなこと言わないでお願いします、こういうことなんですね。私が中心なんですね。でもここは違うんですよ。 主が中心で全部明け渡して、主が私の人生の全ての主で、その主がおっしゃることを私が生きるんです。私が人生の主導権を持たないんです。で、間違いなくださいね、まことの聖書の神以外に主導権を渡してはいけません。いいですか、ね、間違いなくださいでも本当に神様は、この聖書の神様、イエス・キリスト、あなたを愛して十字架ってくださった、あなたを愛して一人子を十字架ってくださった父の神様、住んでおられる聖霊様、この三位一体のまことの神様に全部分け渡すことは、実は最高の人生を生きれるんですよ。最善の人生になるんですよね。でもどうしてもね、人はね、私の人生の主は私でありたいんです。で、私がいいと思うことをプランし考えて、神様お願いします、どうしてダメなんですか、いいじゃないですかって、こうなるわけです。私を中心に神様に助けてもらおうということなんです。でもそうじゃなくて、もう私を明け渡して、神様に私の人生をもう支配してもらう。支配ってことはあるな、神様に私の人生を導いてもらう。そしたら神様がおっしゃることに生きるときに、私たちは神の計画の中を生きるんですね。そうするとね、楽だなんて言いません。戦いがあります。それは自分で生きたって一緒、戦いはあるんです、地上に生きてる限り。ただその戦いはまさに神の戦いになるから、神様が必ず勝利をくださるんです。戦いが大きければ大きいほど勝利は大きいのです。それが起こってくるんですね。それでね、神に明け渡した人生はね、ダイナミックなんです。これはちょっと言葉が正しいことは、ね、予想がつかない。一つだけ分かっていることは、間違いなく祝福される。終わった時に振り返って本当に良かったなって思える。天に召される日に最高の人生だったって神様に感謝できる。明け渡しきったらね。そうなんですね。でも明け渡しきらないで自分で握ってると、そうはいかないんですね。クリスチャンでも神様は愛の方だから、あなたが明け渡すかどうかは神様に主権があるんだけど、なんていうかな、あなたに選ばせてくださるんですよ。で、多くの人は授業に行ってるんですね。で、それ献身って言うんですね。捧げる体って書いてね、献身、神様の人生を捧げる。で、みんな献身は一応するんですけどね、結構ね、献身ぶりっ子が多いんです。捧げたふりをしてるけど、実は自分がちゃんと握っている。神様、あなたのおっしゃる通り行きます。パパ、え、それは神様おかしいですよ。ちょっと神様これ知らないんですか。ね、あなた何も知らないんですね。これ違いますよ、こっちでしょってこう言って言うんですよね。そうなると、これ献身ではないんですね。よく言うでしょ、聞き下の時にね、エレミア書のね、後で見てください。42章、43章にあるんですけど、エレミアという素晴らしい預言者がいて、イサヤの民の、立場の高い人たちが来てね、私たちはね、どこで、バビロンに行くべきか、エジプトにとどまるべきか聞くんですよ。で、教えてくださいって言うんですよ。ね、でね、言われた通り何でもします。それが私に良くても悪くてもおっしゃる通りにいたしますって、旧約だからね。旧約の預言者だから間違いない。間違えたら預言者がね、退けられるし、場合によっては殺されるからね。そしたらね、エレミアがね、10日かかるんです。ほっとしますね。エレミアという大預言者でさえ、10日かかるんですよ。神の御子を殺しのに。ね、10日かかって、そしてね、言うんですよ。とどまれって。とどまると神が守ってくださり、祝福してくださる。しかし、行くならば、行った方が人間的にはいいんです。エジプトの風に入った方が。行くならば、大変なことになるぞって言うんですよ。ところがね、もう言われた通りいたします。良くても悪くてもそうしますって本当に言ったんですよ。そこだけ読んでたら、もう素晴らしいね、砕かれたヘリ下ったところで神様に献身してる。ところが、何て言ったか、そんなことを神は言うはずはない。神はそんなことは言わないって言うんですよ。こう聖書ってね、ものすごい正直に書いてある。そしてね、エレミアの言うことを聞かないでね、行くんです。それの結果、大変なことになる。私たちはね、心をね、見ないで。だからね、私ね、昔はね、とんでもないな、この人たちはと思ってたけど、今64歳、63歳、63歳、勝手に年を取っちゃいけない。ね、63歳なんですけど、まだまだ若いですけど、やっぱり逆にさ、36歳よりは年を取った。年取ってよかったことがあるんですね。何かというとね、ああ、本当に人間って、実は自分で握るんだなってことが分かった。 で、先月もどうぞ皆さんお互い年を取った時に柔らかい心を持ったお年寄りになりましょう。残念ながら年を取ると2つに分かれます。柔らかい心を持ったお年寄りと、もう固くなりになってしまったお年寄りと、クリスチャンでも分かれます。訓練を受けて砕かれたことを通ってきて、本当に砕かれていく、本当にある意味で自分に絶望し、自分の罪深さを知り、自分の弱さを知って、神様により頼むことを学んだとき、柔らかい心になる。死亡しちゃったら分かりましたってようになる。でもそうでないと私は固くななんですよ。でもそれで失敗するでしょう。神のおっしゃることにいかないで痛い目になりますね。そうすると分かってくるんです。ああ、なんて愚かだったんだろう。自分がいいと思ったことをやるととんでもないことになるんだなって。それ分かってくると砕かれてくるんですね。で、この時ヨシアはね、すぐひれ伏するんです。40年間一緒にモーセと行ったので見てたんでしょうね。で、自分と、ね、同胞の民、12人中2人だけ、ヨシアとカレビがいるの10人、みんなその世代は亡くなっちゃうわけですよ。目の前で見るわけですよ。いかに神の言葉が真実で、そうでないと大変なことなのか知ってたから、もうすぐに私がしゃって瞬間、ひれ伏するわけですね。そして、おっしゃるといたしますってなったわけですね。これは40年間通ったからです。皆さん、人生の荒野を通るのは楽でありません。もう二度としたくないでもそこを通ったことは宝です。荒野を逃げる人が結構いらっしゃるんです。荒野を逃げた人はそこで受けるべきものを受けれません。でも荒野にとどまった人は楽じゃないですよ。でもそこで受けた恵みがあって、その人は本当に神様に帰したってこととか、砕かれた心を受ける、これ宝になるんです。だからね、ヨシアはこれからね、行くぞっていう時にそうやって言われたで、私がしたよって言われた。そして実際このエリコ攻略の時に神様が言った方法はね、戦争ですよ。でエリコってすごい城壁があってね、厚い城壁がいてね、とても破れないんです。城門を固く閉じていてね、昔は町ごとに城壁があって、町があるからね、でそのもうとても入れない。その城壁を崩さないと戦いにならない。崩れる子ない。普通に言ったら絶対に、ね。ところが神が言った方法は、1日1回参りなさい。もう簡単に言いますね。黙って参りなさいと。まあ、正確に言えば神の箱を置いて、祭司たちを置いてってことなんですけど、で参りなさいと。それを6日、1日1回ずつ6日そうしなさい。黙って。で7日目は7回参りなさい。7回回り終わったら、祭司たちは角笛を長く聞きなさい。戦闘開始ですね。そして民は全員で時の声を上げなさい。時の声ってどんな声なんでしょうね。おおでしょうかね。えいえい、おおでしょうかね。日本的に言ったら分かりませんが。ね、私は気がするから、おおって言ったら、貞治って言いたくなるんですけど、どうでもいいですね。で、何かというと、つまり時の声を上げろって言ったわけですよ。そしたら城壁が崩れ落ちるから、そしたら攻めていけって言ったんです。これどう考えてもね、1日1回回って、6日黙って回って、7日目に7回回って、角笛を吹いて王と言ったら、まあ、王というか時の声を上げたら城壁が崩れ落ちるってね、どういう根拠なんですか起こりっこないでしょ。いや、皆さん我々知ってるから、なんて不信感なこと言いたい僕は言うんだってかもしれないけど、知ってるからですよ。この後のことを普通に考えてください。戦争で分厚いものすごい城壁で、そしてそんなことをしてどうなるんですか。でも神がおっしゃったんです。この神がおっしゃったんです。ヨシアははっきりその声を聞いた。で彼はイスラエルの民に向かって言うんですよ。主がそう言ったからそうしなさいって言って、しかも7日目にはさあ今時の声を上げろ、城壁が崩れ落ちるから攻めていけって言ったんです。落ちてない時に神が言ったことをその通り信じたんです。でこれから奇跡とかちょっと今まで見たことのないまで起こっていきます。鍵があるんです。まず一人、神の言葉を聞くってことなんです。思い込んじゃダメです。思い込んでも何も起こりません。本当に神様が語った言葉をちゃんと聞けるか。神と生きた交わりをしているか。聖霊と交わっているか。聖霊ではない、異なる霊ではダメですよ。聖霊と交わっているか。そして神の声を聞くか。次、聞いた声を出せるかなんです。これってね、簡単じゃないんですよ。パウロ牧師がね、よくベニヤミンのことを話しますよね。あれ実はね、神に明け渡した人生の象徴なんです。子供が生まれた時にね、アメリカに行った時に、まあ、相談で生まれるんですけど、 8ヶ月でもあるんですけど、その時にアメリカのキャンプ行ってた、アメリカ行った時にアメリカのチャップレンの人が、日本人なんですけど、英語でチャップレンなんだけど、その方がいきなりね、あなたの息子はベニヤミンとかって言うんですよね。で、人の子の名前を勝手に言わないでくれって言ってね。で、ベニヤミンってカタカナでベニヤミンなんて書いたら日本でね、おかしいでしょ。やっぱり父親としてそんな子供の名前つけたらいじめられるし、ちょっと変なと思われるから考えたくないのに、ベニヤミンとか言われてね、もう言わないでくれって。でも実はちょうどその時ね、子供の名前なんだろうかと思った時、ベニヤミンって降ってきたんですって。ふっと来たけど、その名前つけれないなと思ってる時にベニヤミンって言われたんです。イエーとか思ったんですって、ね。それでなんか日本に帰ってくるとね、ちょっと子供がいたから先に帰ってこうとしたら、みんながね、ベニヤミン君にとか言ってなんかプレゼントくれたんですって。とんでもないなと思ったんですって。でもどうしてもベニヤミンって来るんですって、ひえーと思ったんですって。それで奥さんに言ったん、奥さんに言ったら、そんな名前ダメって言われたら断ろうと思ったん、神様に。で、奥さんが、神のつけた名前をつけないとその実質が現れないとか言ったの。いい奥さんですよね。このぐらいのね、奥さんの特徴はね、神様に対しては従順なんですよね。注意深く聞いてください。神様に対しては従順なんです。本当に。なんかね、夫をしのぐほど従順なんです。夫と言いたくないですね。それ以上は言いません。ねそう言って言ったん。だからね、秋元さん、へーって言っても、そしたらね、ベニヤミンっていうのは、右の手って意味なんですよ。で、右の手ってのは、右ってのは権威の場所なんですけど、幸せとか、幸いとか、優れたって意味があるんですよ。そうか、じゃあこの子の人生が本当に優れた、幸いで幸せだと、この名前つけなきゃと思って、神に言われた通りにつけたんです。そしたら8ヶ月生まれたから、保育器に入って出てきた時に、静かなんですよ、家帰って。で、長男と違って次男だったら、次男は静かでいいなと思ってたんですね、秋元奥さん。そしたらね、奥さんがね、おかしいって言うんですよ。秋元さんね、そんな心配しなくても静かでいいじゃないかと思ったそうですけど、父親ですね、母親はですね、おかしいって言ってね、だからね、病院連れて行くとかね、まあいいと思うけど、じゃあ連れて行ったらって一応言ったら、連れて行ったら奥さんが泣いて帰ってきたんですよね。夫を連れてこいって言われたって。そして生まれつきの脳障害だったんだ。脳は血遅れになる、足も動かなくなる。そして先生の言ったことは、この子が両親が亡くなった後一人で生きていけないから、そのための算段を今から与えてくださいと、一生治りませんと言われた。東京都難病指定っていうのは、東京都の指定するお医者さんが13人全員が一生治らないって言ったらそれをもらえる。で、医療費がなくなったり保護をもらえていろいろできる。東京都難病指定の認定されたんですよ、一生治らないってね。で、その時にパウロ僕たちは家に戻ってきて、まず感謝をした、ね、神様に。なぜか、神様がこの子の人生の主権者で、パウロ僕たちの人生の主権者だから、祭典以外絶対なさらないから。理解できませんよ、心悲しいですよ、奥さんは泣いてましたよ。だけど神様は祭典しかなさらないから、このことをありがとうございますって言って、そして言ったんですね、必ずあなたはこの子に栄光を表してくださる。治って栄光を表すか、治らないけど栄光を表すか、それはあなたの主権だからわからない。でも父親だから素直に治してくださいって求めたんです。そうですよね。そしたら言ってました、これはね、キャラ君結構すぐ言葉が来たんだよねって。神様に真剣に言ったらすぐ言葉が来た、私は彼を癒そうって来たんです。なんか秋元が嬉しかった、神の言葉ってなるからやったと思った。そして定期的にお医者さんから主人のところに行った時に、聖霊に言われたんですよ、お医者さんに聞きなさい、治ったら奇跡ですかって。日本ですからね、アメリカならね、クリスチャンのお医者さんもいっぱいあるし、そういう奇跡も結構あるから、日本でお医者さんに治ったら奇跡ですかって聞きなさいってね、ちょっとね、なんとも言えないですね、これね。でもね、まあ、聞いたパロ、治ったら奇跡でしょうかったね、そうですね、治ったら奇跡か奇跡的ですねって言われたの。お医者聖霊言うんですよ、私が治すと伝えなさいって皆さんね、秋元奥さんに誤解されてるんです。なんか常識知らずの人みたいに。違うんです、あの人実はすごく日本人的なんです。まずもう下なんていうか、こう根回しをして石橋を叩いてから渡るタイプなの、もともとは。ところが神様に従うばっかりに誤解されてるのその時もね、こうね、と思ったんですって。それでね、そんなこと言ったらどういう思われるか、と思ったけど、だんだんだんだん追い詰められていって、もう帰らなきゃいけなかったから、慌ててね、神様が治しますって、私の信じている聖書の神様の牧師は知ってるからね、直しますって言って、まあ、慌てて帰って、逃げて帰ってきたなんてよく言われますけども、私聞いたんだ、車の中で。パウロ牧師言われてよく勇気ありましたねって言ったら、いや、違うんだよって。家に帰ってからね、 ああ言わないといけなかった、言わなかったら息子が治らなかったらまずいと思って悔い改めてね、電話で先生呼び出してね、電話で言うのはねもっと辛くなるそう思ったから言えたんだって言うんですよね。というのはつまりね、言葉に出すんです、言葉に出すんですね。主に言われたから、主に言われた言葉に従うんです。信じるっていうのは、信じる人はその言葉に応答するんです。ヨシアは神のあることを信じたん、城壁がそしたら崩れ落ちるから攻めていって攻め取れ、もう与えたって。いいですか、どう考えたってそんなこと起こりっこないんです。普通に言ったらありえないんです。でも神がおっしゃったから彼は信じたん。で、これ大事なことがあって、神がおっしゃったかどうかは慎重に丁寧に吟味してくださいよ、ここ間違えないでくださいね。思い込んだって何も起こりませんからね、それは丁寧に慎重して。でもこの時確かにヨシアは神の声を聞いて信じたから民に言ったん、言われた通りね、7回の時の声を上げなさい、城壁崩れるからって言われた通り言ったん、そしたら攻めていけって言ったらその通りになったん。ファルクさん言ったんですよ、神様が治しますって。ところがね、すぐ治らないの、ね、そしたら神様また言ってくるんですね、これから癒すから、その癒しの過程を教会の人たちみんなで共有しなさい。どういうことだ、礼拝で言えって言ったの。礼拝の最後説教して、普通に最後の5分か長い時は10分ぐらい、ね、ベニ君のちょうど言うんだよ。ベニ君は脳が壊死していて3分の1死んでいて、段差があって脳波があって時々こんなになって、理学的なこうでってちゃんとデータを出って、そしてお医者さんはもう治らなくて難病してもいただきました、一生治らないと言われていますとこう言って、ここからしかし神が癒すと言われました、神は癒されますって、それから癒しの宣言が始まるんですね。私の妻のお母さんがね、まだ当時イエス様を知ってなかった、でもテープ送ってたから聞きながら言ってたの、あそこだけはすごいと思った、まあすごい信仰やねって言ってたって言うんですよね。である方はね、秋元牧師はね、子供が病気であることを受け取れないんだなとか言ったの、なことね、受け取ってるんですよ、でも神が言ったから言ったんですよね。面白いこと言ってました、そこだけ見たら信仰の勇者に見えただろう、でも当時高段が高くてね、その高段から降りる階段が5、6段あったけど、それを降りるときね必ず来るんですって、あんなこと言って治らなかったらどうするのって思いが、それでね、と思って、神様っていうのをね、私言ったじゃないかって言ってね、でまた次の週もやるんです。ほっとしますね、やっぱり来るんですよ、治らなかったらどうしようかって。でもお祈りするとまた言ったじゃないかって、あそうだ神がおっしゃったってそこに立つんですよね。告白し続けた、数ヶ月後完全に治りまして退院になりました。退院の日ですね、主治医がねちゃんと玄関までお見送りに来てくださった。長崎で話しても感動しないんです。長崎の病院は丁寧に子供を見てくれるし、お見送りに来てくれそうなお医者さんいっぱいいるから。東京はものすごく多いんです、患者さんが。ほいで流れ作業なんです、ザーッと主治医がお見送りに来ることなんてありえない。もう妊婦検診のパッパッパッパッパッパッパッパッパッと来るわけですね。長崎は一人にたっぷり時間をかけてお話を聞いてやってくれるんですね、いいとこですね。違うんですよ、とか主治医がわざわざ玄関まで来たんですよ、ありえない。そしてね、秋元牧師は奉仕で行けなかったんだけど、そのお母さんにね、お母さんってね、おめでとうございますってありがとうございますってね、お父さんにお伝えください、お父さんの勝ちですねって言われたんですね。日本のお父さんって泣かないんですけどね、今パラッと行きましたけど、これ丁寧に話するとね、日本のお父さんが泣くんです、この話をするとよく。泣き虫が言われます、私の勝ちではありません、神の勝ちですって。で彼は治るんですね。でどうなったか、国立大学 の非常に優秀な国立大学に合格して、大学院まで行って今一力で勤めています。幼稚園からずっと高校までリレーの選手でした。で彼は典型的日本人、今はかっこいいですけど、特に小さい頃は典型的日本人。どういうことかありますか、胴長で足が短い、ね、いや本当に街を歩いてたら、小さい頃ね、突然知らないおじさんがやってきてね、おこういう日本人昔よくいたんだよな、かわいいなって言って小遣いをくれるんですって。それ典型的な日本人ね。なんでその話をやったら、今はかっこいいですよ、間違いないですね。その頃足が短いのにリレーの選手になるってことは、短い足がバーッと動くってことなんですよ。足は動かなくなるって言われたんです。で秋元家は家計から行くと足は速くないんです。ところがリレーの選手をずっとしたんです。しかも足が速く動くから、 足が長くてコンパスが長いんじゃなくて短いのにパパパパパと動いたんです。今はかっこいいですけどね。でそれで頭の知能遅れと言われたのに、あの兄弟がいつも言うんですね、ちょっとあいつは違うな、頭が出来が違うとかって言われできるんですね。面白いですね。神様はね、直しただけじゃないんです。約束通り優れたものにしたんです。ベニヤミンっていう優れたものになったんですよ。最初に神が言われた通りにしたかったから、その名前の実質が現れたんです。途中で戦いがあった。サタンが彼の体を破壊し、人生を破壊しようとした。でも神様は見事に勝利を与えたんです。で鍵があるんです。今はもう、ね、成人したから自分ですけど、子供の時は父親の敬意のもとにありますから、父親が神の言葉に応答したんです。信仰を持ってヨシアは神の言葉に応答したんです。見事にエリコは占領されました。取れたんですね。神様はあなたの人生に良いことをされます。必ず祝福されます。それはあなただけじゃない、あなたの愛する人にまで及びます。いえ、敵対する人にまで及びます。あなたがその人を許して、その人に神の祝福を願うなら、神はあなたのその愛のゆえにその人に祝福を施されます。ところがね、甲斐があるんですよ。この神様に明け渡して神のおっしゃる通りにするってことなんですよね。で神のおっしゃることはいつもいつもね、理解できないと思います。あ、本当にそうだな、神様お見事ってもこともあるけど、分かる、そんなことして何になるのとかね、もっとあれなのね、なぜ私がそれをするの、それをするのはあちらだとか思いたくなるわけなんですよね。ではね、まずあなたが謝りなさいと言われるんですよね。ちょっと待ってください、なんで私は先に謝らなきゃいけない、悪いのはあっちでしょうと言いたくなることってあるんですよ ね。あの別に神様が先に謝れと言わなきゃ謝らなくていいですよ、ね、でも結構あるんですよ。その時にと思うけど、それに従うかどうかは、従わなかったからって呪われませんよ、間違いなさい。でも従う時に与えられる驚くべき神の栄光とか技には預かれません。何だった、神様は良いことしかなさないって受け取ってる人は、理解できてもできなくてもその言葉を受け取ってその言葉に従うんです。その時に人ではない神の語りが起こるんです。神の奇跡が始まるんです。ある牧師の方がですね、今牧師ですけど、ご婦人なんですけども、あのご主人がね、出稼ぎに行ってて、でまあ、関係はもう非常に悪くなってて、子供も荒れてたんですね。で教会熱心だったんですね。で神様に夫のことをずっと祈ってた、ね、おしゃれに神様がいたんですね。夫は久しぶりに帰ってきたんですね。それでね、もうね、いつもね、家ではね、仕事行って疲れてるからこう横になって寝てるんですって。ね、いつもその姿を見ながらね、はあってね。で若い時はクリスチャンだったから教会行ってたんですね。で若い時あんな熱心だったのにね、もうと思ったんですって。それでその何ていうのかな、教会も行かないし ね、もう教会クリスチャンで熱心だったから結婚したのにもうと思ったんですって。そしたらですね、主に言われたんですね。いや、あなたが謝る、あなたが妻としてね、まず謝りなさいって言われたんですって。最初びっくりしてね、いや、こんなに私は熱心で神様をやったって言ったのに私が謝るんですかとか言ってね。だけどどう祈ってもね、あの人に言われたんじゃないですよ、どう祈ってもそういう流れが来るんですって。聖書読んでも分かるでしょ、そういう時ってあるんですよ。これでね、ある時ね、おもむろにね、まあ、2階で寝てたそうですけど、下から行ってね、ご主人向こう向いてるんですけどね、もしかこっちからね、あの今日話すことはとか言ってね、また何言われるんだろうって、ご主人はね、寝たままこんな感じでこっち向いたんですって。それからね、いや、今まで本当に私は申し訳なかった、妻としてあなたを裁いていたし、本当に私が悪かったと思うって言ってね、主に言われたから心から本当に謝ったんですよ。まあ、主の助けでしょうね。謝ったのちゃんと手をついて謝ったんですよ。昔の人だから、もう私より年上の人だからね、昔の人だから、ね、まあ、ずいぶん30年ぐらい前かな、ね、俺はね、相手はびっくりしたんですって。えって言って、次の日曜日教会来たんです。そこからどうなったと思いますか。その方献身したんです。進学校入ったんです。牧師になったんです。家族でイスラエルに行ったんです。あ、びっくりしますね。奥さんそこまで願ってなかった。まさか献身して牧師になって家族で餌やけなんて考えてもなかった。回復すればいいと思ってそこまで行ったんです。神様の言葉に踏み出していくと、神が与えるものっていうのは 大きくて深くて広いんです。先週言いましたね、カナンの地は広いのです。私たちを受けるふさわしくないですよね、分かりきってる。でも神はくださるんです。どうですか、私を愛しておられて、私が応答すれば、それを覚えてほしいですね。神様は例外なく、エコひいきなく、一人一人にその人にとって最も祝福された最善の人生を与えたいんです。どうぞ自分の人生を自分で握らないで、神様に明け渡して、主を主として、しもべってのは奴隷って意味です。ですから間違いません、人の奴隷になってはいけません、自分の奴隷になってもいけません、お金の奴隷になってもいけません、神の奴隷になりましょう。神の奴隷になると自由になります。なぜか、神はあなたを本当に愛しておられるから。あなたを命をかけて愛しくださった方は、あなたを本当に愛して祭壇をなさるから、神の奴隷って国境があるけど、神の奴隷になると自由になるんです。自分から解放されます、人々から解放されます。日本人はもともとはすごく正義に生きる民だったんだけど、江戸がクリスチャン迫害のために5人組制度を作ってお互いを感じさせたから、それから世間体ばっかりようになって、人の目ばっかり気にするようになった。でもそんな人の目から解放されましょう。本当に神様のおっしゃることにして、しもべとなって、神の奴隷となると、奴隷って言葉があるけど、しもべね、しもべになると自分からも人からもお金からも物からも解放されて、本当の自由が来るんです。そしてね、自由になった時に人ってね、生きるんです。で、神のおっしゃる言葉に従って生きる時に人って輝くんです。そして神の用意されている祝福の中を歩める。このヨシアがこの時ね、あなたが主です、私はしもべですってのは、実はカナン戦争ってものすごく大事だったの。ヨシアは戦いの勇士です。聖書を見たら一番の勇士です。でも繰り返し恐れんな恐れんな恐れんなって言われてるから、やっぱり怖かったんでしょう、人間だから。でも怖かったけど、その度ごとに神に恐れんなって言われて戦って勝っていくんですよね。神の言葉に言われる通りにした時は、そうじゃない時は負けるんですけど、勝つんですよね。面白いですよね。ヨシアの人生ってね、勝利に満ちてるんですよね。ここで神に明け渡したからです。しもべになったからです。ぜひあなたの人生に主を迎えして、主を主としてください。必ず神様はあなたに最高の人生、あなただけじゃない、あなたの愛するものにまで及んでいく祝福を用意されています。必ず用意されています。それをね、覚えていてほしいと思います。と、日本人は頑張れ頑張れ頑張れって言うんです。悪いとは言いません。でも頑張るなら感謝することに頑張りましょう。主を信じるってことに心を定めましょう。そして主に働いていただきましょう。あなたと私の主は主イエスキリスト、神ご自身です。神ご自身にこの人生を明け渡して、この方に、この終わりの時代に用意されている祝福をお互いいただきましょう。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ヨシアはイスラエルのリーダーとなって、約束の地カナンを占領しろと言われ、エリコを前にして抜き身の剣を持った、実はあなただった方に、敵か味方かと聞いたとき、主の軍の将だと言われました。そうなんです。私の人生の主はあなたご自身であり、まるで私が人生の自分の人生を握っているかのようですが、あなたが私の人生の主です。そのあなたのおっしゃる言葉に従って会いましてください。納得いくとき、理解できるときもありますが、正直言って理解できないとき、分からないときの方が多いような気がします。それでも確かにあなたがおっしゃることが分かったら、あなたの言葉を信じて応答して従わせてください。その時にあなたがなされる驚くべき御業、あなたがなされる愛の御業、祝福の御業を豊かに人生の中で見て、それが他の人にまで及んでいく祝福をお互いに見ることができるように、本当にイエス様のしもべでよかった、神様の人生ってこんなに素晴らしいって心の底から思いながら人々に分かち合っていくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。体の癒し、心の癒し、霊的な問題の解放、経済の問題、人間関係、家族関係、お仕事のこと、将来のこと、もう素直に具体的にあなたの願いをおっしゃってください。自分の子じゃなくて、子供さんや友人のことでも結構です。あなたの一番の今願いを主の前に注ぎ出しましょう。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、 イエス・キリストの名によって地なる神の御元に参りました。一人一人のこの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。だから麻痺している部分がある、その麻痺に触れて癒してください。奇跡を与えてください。イエス様って見てる。麻痺を消えてなくなれ。不眠の霊を取ってください。夜今晩から熟睡できるようにしてください。不眠を、その人、不眠を今晩から眠れるようになれ。なんか めまいっていうか、なんか目がなんかチカチカする人ですね。その神様そこに触れてください。そのめまいとチカチカするのを取ってください。正常に普通に見えるようにしてください。イエス様って見えてる、目を癒されよ。膝が何か調子の悪い方、膝に触れてください。イエス様って見えてる、癒されよ。自分の人生に対して不安を持っている方、主は言われます。私があなたの人生を導きます。安心しなさい。私は祭典しか行わない神であると知ります。その人に平安をください。シャローム、シャローム。神様の言葉を信じる信仰を与えてくださって、不安と恐れをイエス様って見せる。その人の力出ていけ。全く愛を恐れを締め出す神の愛で満たしてください。アガペイで満たしてください。主の愛に満たされなさい。恐れをその人の力出ていけ。感謝します。ありがとうございます。耳鳴りを、耳をイエス様になって見せる。聞こえるようになれ。感謝します。ありがとうございます。喜んでいたのにうまくいかない、その方はですね、忍耐を働かせなさい。あなたの思い通りにはことはいきません。しかし神の計画は進んでいます。思い通りにいかないときに徹底して感謝し、その中で私を褒めたたえ、神が才能なしとあることを告白しなさい。誰が妨げようと、誰が妨害しようと、私の計画は必ず進んでいきます。私を信じて感謝をし告白しなさい。その時あなたはあなたの思った以上の神の計画の成就を見て驚くようになると知られます。イエス様ありがとうございます。ある方は子供さんに、ある方は伴侶に、ある方はですね、なんか親戚なんですけど、けどぶつかっている人がいるので、その方に神の手が伸びていきます。あなたの思い通りいかないんですけど、思い通りいかないことを徹底して感謝し、その中に神の手を認めなさい。その時にあなたが考えもしなかった神の計画が開かれてくる。それはあなたにとって驚くべき祝福、そして勝利であると知られます。私は必ずそうする。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今日集われた一人一人とそのご家族、ご親族と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。